はい、始まりました映画の話したすぎるラジオリニューアル第33回になります。この番組は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー中間曲がりにてみんなで映画の話をするトークバー映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーが映画について雑談をするラジオとなっております。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
前田です。
マリオンです。よろしくお願いします。
はい、今回ちょっと原口さん体調不良で、収録をお休みになりました。あと今回ちょっとゲストに登場していただいております。はい、いつも我々が映画の話したすぎるバーを開催するお店として使わせていただいている週刊曲がりの管理人の小西さんになります。小西さん、お願いします。
はい、皆さんはじめまして。週刊曲がり管理人の小西です。山口さんが今全部説明してくれたので僕の用ではないんですがあの原口さんの代打で今日は代打でもないですよね。はい、
原口さんに
代わって盛り上げますので、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、我々ずっとこの映画の話したすぎるバーをやってるメンバーって体で店長を名乗りながらこのラジオやってたんですけど、その店長が店にいないのかみたいな多分認識の齟齬があってしまう危険性があるんじゃないかなと思って、はい、その改めて週刊曲がりのシステムについて管理人の小西さんからご説明いただいた方がいいかなと思いまして
なるほどね、
はい、
いや早速ですね、はい、そうですね、この、ポッドキャストね、見てくださってる方にちょっと説明になると思うんですが、そうですね、映画の話したすぎるバーっていうのはですね、月一のね、その企画としてやっておりまして、うちの店がその日替わりで店長が変わるっていう店をやってるんですね、南森町で。その、一環としてその月一その映画の話したすぎるバーをやってるんですが、うちの店自体が映画の話をするバーみたいな、その何ですかね、5人で結構その他の日にもその映画のバーですよねここはみたいなで来られる方がいらっしゃるっていう話ですよね、山口さんが。
そうですね、すいませんちょっとご迷惑をかけてしまって、あとそのリスナーの方にもきちんとした説明ができてなかったかなっていう反省もあったりでもうそのはい、
ありがたいですけどね、うん、なんか、まあ、
そうですね、
本当その月にほんまに結構10人ぐらい先月はその来てましたね、映画の話。
マジですか？
まあその
マジですか？
いや、完全に勘違いっていうか、そのなんていうんですかね、
あ
みたいな人も含めてなんですけど、
あその日じゃないけど週刊曲がりっていう店自体に来てみたっていう人もいたって感じですか？その
そうですそうです、映画この配信ポッドキャストとかで知られて、
はい、
来てその予定がちょっとその映画バーと合わなかったんで来てみてから、はい、様子見てまた本ちゃんで映画バーの方に参加したいみたいな方も含めてなんですけど、
はい、
そうほんまにここ映画バーですよねみたいな今日は階段バーなんでみたいな、面白いバッティングとかもあったので、そうなんですよね、365日全く違う店をやってまして、それはほんまにその映画にかかわらず、まあ、映画をテーマにしてされてるのは皆さんだけなので、このメンバーですかね、他はその、まあ、読書をテーマにしたバーであったり階段をテーマにしたバーであったり、まあ、フレンチのフルコースを出したりだとか、
うんうん、
ラーメンやってたりだとか、ほんまになんすか、多種多様といいますか、そういう店をやっております。僕はその店の管理人という立場ですね、
うんうん、その
以上
はい、管理人っていう名前で、まあ、正確に言うところの、まあ、本来の店長っていう扱いだと思うんですけど、イベントで単発で入る人も一人支店長って呼ばれるので、ちょっとそこでややこしさあったりは
そうですねちょっとうちの店の責任ですよね、どっちかというとね
あでもはい、やっぱその一人支店長って言い方が大事なのもやっぱあるじゃないですか。
そうですね、
うん、その一日警察署長じゃないですけど
やっぱなんかその主催者とかね、うん、いうよりかは一日店長っていう方がなんかこう斬新とまではいかないですけど、
うん、
なんかちょっと店長ごっこしてる感あるじゃないですか、やっぱり。
うん、やっぱそうですね、やっぱごっこ感がすごい大事やなと思いますしね、
のめり込むにはやっぱりその、うん、一日店長っていう言い方、
うん、
まあ、いいかなと思うんですけど、まあ、ややこしさもあるっていうね、うん、感じなんですけどね。
あとまあやっぱ当日の接客の責任とかやっぱ我々の方にあるわけですしね、そこに関しても、
うん、まあそうですよね、
うん、やっぱそこは一応こっちが店長であると、で管理人が小西さんっていう扱いな感じで。
そうなんですよ、はい、まあこのポッドキャストにも初めて出させてもらったんですけど、僕はそんなに映画詳しくないので、
はい、
そもそもその映画バーの店長務まらないので、その皆さんのてか全ジャンルに詳しくないので、その日替わり店長の店とかの、はい、そうなんで、まあ皆さんにその なんですか、仕切りとかはお任せして、はい、僕はその裏方でドリンク作ったりとかそういうことしてるっていうその役割分担のイメージですね、
うん、そうですね。週刊曲がりはすごく映画の話したすぎるバーやるにあたっていろいろと都合をつけていただいてる部分もあって、あとその映画の話したすぎるバーの世界観演出にやっぱ週刊曲がりの内装がすごいいい感じに役に立ってもらってるなっていうのがあって、
あますか。
はい。なんかすごい小物とか本とかいっぱいあるじゃないですか。
うん、
やっぱその映画ネタってことで、カルチャー的な側面、やっぱり場として演出したいっていうのもあったりはするので、
うん、
まあその意味合いでやっぱり週刊曲がりっていう店自体がすごくマッチしてるというか、
うん、
うん、なんか会議室で話するのとはちょっと趣が違うものにはできてると思うんですよね。うん。うん、
いや、そう言ってもらったらすごい嬉しいですね。うちもその映画のポスターとかも壁にバンバン貼ったりしてるんですけど、見てない映画のポスターとか貼ってますからね。
いや、それはね、普通に映画ファンとかでもそれやるんで大丈夫やと思うんですよ。
そうです
か。
そう。見てない映画の T シャツを着てたりとかね。する。
そうなんですよね。うん。
でも結構見てません？例えば今年でも空白見たりとか、あの子は貴族見たりとか、はい、結構ちゃんと映画好きな人が見に行く映画見てるじゃないですか。
いや、でも今そのラインナップで言ったら僕がなんかその結構サブカル邦画崩れみたいな感じになってる。いや、すごい良かったですね、両方とも。
うん、
はい。割とそうですね、邦画の方が最近多い夢ですかね、僕は。
ああ、確かになんかテアトルとか、行ってはるイメージありますからね。
そうっすね。このやっぱ自粛期間中とかテアトルとかシネディーブル結構行きましたね。
うん。
今まで以上に。はい。
東方シネマズよりテアトルとかリーブル行ってるイメージありますもん。
あ、本当ですか。まあ、人並みには映画館で見ますので、はい、でも言って月に2、3本とかのレベルですね。みんな多分この、あれでしょ、この配信聞かれてる方って年間なんか600本とか見る方ばっかりなんで。
そんなことない。そんなことはない。
それは原口さんですね。うん、
そうですね。原口さんを頂点にしてですね、少なくとも店長メンバーでは、原口さんを頂点にして、まあ、ぼちぼち、その次にマリオンさんがいい、前田さんがいい、僕が一番多分少ないぐらいです。
いやいや。
でも、そういうね、映画、読書年間何冊読むマウンティングとかと一緒で本数は関係ないですもんね。
まあ、そうそう。まあ、そうですね。
もちろんです。
うん。
うん。
年一本だけ見た人が映画バー来て、なんかめちゃめちゃ熱いみたいな、そういうのを期待してるとこありますからね。
あ、でもその話ちょっとだけしていいですか？
あ、はい。
管理人目線なんですけど、
ぜひぜひ、
そのうちの店、その、なんていうんですかね、その映画の話したすぎるバーとかにせよなんですが、問い合わせとして映画に詳しくないけども行っていいんですかみたいなのが来るんですが、
はい。
なんかあれですよね、こう、今山口さんおっしゃったみたいに、あんまりその、わかんないですけど、業界ゴロみたいな人より、
はい。
たまたま来た人とかの方がすごいこう、面白い視点で映画を語ったりだとか、うん、してる人っているなっていうのが、何のジャンルでもあって、
うんうん、
さっきちょっと怪談バーっていうのをちょっと触れたんですけど、なんか、ほんまにゴリゴリの怪談師みたいな人より、なんかほんまたまたま入ってきたカップルとかの方が怪談怖かったり、なんか、なんていうんですかね、例えいいかわかんないですけど、ナイトスクープの素人が一番面白いみたいな、
うんうんうんうん、
感じがやっぱうちの店あるなっていうのがあって、うんうん、まあ何が言いたいかというと、あんまりそのマニアックな話できる人ももちろんウェルカムですけど、ほんまに別に詳しくなくても、こう、バンバン来てほしいなっていうのは、ありますよね。多分山口さん的にもあると思うんですが、
う
ん、
そうですね、僕もそこは目指してて、前このポッドキャストでも言ったことあるんですけど、そんなに詳しくない人と詳しい人が化学反応を起こすのが面白いなとは思ってるんですよね。
はい。
で、多分このあたりの話って映画バーに限らず何度か曲がりで僕が店長やらせてもらうときにいつも僕が小西さんにこうしたいって言ってることだとは思うんですけど、
はい。
うん、なんかやっぱり詳しさの数直線の勝負になったらやっぱそれはちょっと多様性に欠けるというか、なんかいきなり年一本だけ見てるやつがめっちゃ面白いみたいな、その在野の怪物みたいなの出てくる瞬間ってめちゃくちゃ面白いじゃないですか。なんかそういうのがやっぱ目指したいとこですよね、店としては。
そうですね。やっぱそのさっきの一日店長っていうのも話もつながるんですけど、うちってその何ですかね、映画の話したすぎるバーとかもイベントとして捉えられてる方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
あくまで一日限定のお店ですので、
はい、
本当にその予約制とかももちろんないですし、
はい、
ほんまに外に看板映画の話したすぎるバーっていうのを貼ってるだけでめちゃくちゃね、うん、たまたま歩いてて全く概要知らん人が入ってきてくれたりだとかするので、それがやっぱりなんかその一般的にあるその映画イベントとかとはちょっと趣向が違うのかなっていうのは言いますよね。お店として運営してるみたいな。
そうですね。僕も店っていう体裁がすごい好きで、イベントってなったらなんだろう、その予約してどういう風なことをやるかって決まっててっていう、なんか決まってるものを目指すっていうニュアンスになってくると思うんですよね、イベントってなったら。でも店なので、なんやったら同席した他のお客さん次第でその日話すことが変わるみたいなのが楽しいなと思うし、
うん、
なんか予約するとかじゃなくって、あ、もうなんかこの後行こうみたいなノリで思い出してもらってで偶然来るみたいな、
うん、
やっぱそういう風なのを目指したいですし、そういう風なのから出てくる雰囲気を楽しみたいっていうのもありますかね、うんうんうんうん、
なんかこの前たまたまその映画バーで、うちの店の近所に中之島公園があるんですけど、徒歩3分ぐらいのところに、はいはい、そこのピクニック帰りの何回前の映画バーか忘れたんですけど、カップルがたまたま入ってきてくれて、
はい、
映画バーとか関係なく、
はい、
んで話してて、なんか好きな映画あるんですかって二十歳ぐらいの彼女さんに聞いたら、
はい、
狂い咲きサンダーロードって言ってましたもんね。
やばいですね。そういうやばいですね。めちゃめちゃ熱いですね。僕その場にいたかったですわ、それ。めちゃめちゃ上がるシーンじゃないですか、それ。
こういうエラーってね、やっぱその映画好き同士でね、クレイザキサンダーロード言っても、まあなんかデフォーじゃないですか。
まあ、まあ、そうですね。
二十歳の女の子とかがね、たまたま入ってきて、そのピックアップするみたいな。
いや、もう、
おもろいっすよね。
最高ですね、それ。
映画バーならではかもしれないですね、うんうん、それは。
そうですね。うん、コニーさんもクレイザキサンダーロード好きなんちゃいましたっけ？
いや、僕もね、そうなんですよ。サブカル崩れなんで、やっぱりね、抑えてますね、そこは。
いや、いいですよね、クレイザキサンダーロード。
そうなんですよ。やっぱりその映画の話したすぎるバーはすごい人が、コロナ前とかやったらもう割と30人とか超えたりとかね。
そうですね、もう
してたんですけど、
はい、
企画によっては人が来ない日とかもあるじゃないですか、うん、うちの曲がり。
そうですね、僕も何度か聞いてる日行ったことありますけど。
その時僕はいつもクレイザキサンダーロードの主題歌の泉谷しげるの翼はなき野郎どもばっか流しますね。そう、あれが流れてる時は暇っていううちの。
そんな
そうなんですけど、そうですね。でも本当に映画バーはほんまにうちもお世話になってますし、こう人気企画の一つですよね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こちらのセリフです。
月2本映画見てて、しかも、クレイザキサンダーロード好きってなったら、もう多分もう、レギュラー化してもらっても大丈夫なぐらいだと思いますよ。余裕でレギュラーになれますよ。
もうほんまに。
いや、でもマジで本当に、サブレギュラーぐらいになっていただきたいなぐらいの気持ちはありますけどね、本当に。
あ、だいぶ恐れ多いですけどね。うん。
まあ、ちょっと今テーマ設定して毎回これを見て話しようっていうやり方はしてるんですけど、
はい、
それに付き合わせてしまうのは負担大きいかなっていうのもありますけど、まあ、たまに参加してもらうの全然ありやなと。はい、まあ、週刊周りのシステムをちゃんと誤解なく理解してもらう意味でも、小西さんがある程度たまに出てもらうっていいのかなとか思ったりはしてはいますけどね。
そうっすよね。でもほんまに結構詳しく書かれてるじゃないですか、詳細文とかで、
はい、
それでもやっぱりこう勘違いされて来られる方がいるっていうのは、ほんまなんかもう熱狂的なファンがいるってことですよね。なんかこう流行る気持ちを抑えれないみたいな。
うーん、
うーん、
なんかいやでもすごいなと。やっぱり他の日でそれってあんまないので。
ああ、なるほど。
うん、映画バーにすごいですよね。なんかうちの店の方が飲まれてるみたいな感じのイメージっていうか。
ああ、まあ、うん、ご迷惑にならなければいいんですけど、まあ、
うちは全然、はい。はい、うん、
まあ、なんか、週刊曲がりを上書きしてしまえるぐらいの勢いがあるんだとしたら、嬉しい話ではありますね。
そうっすね。
うん。
うん。
じゃあ、そろそろテーマの話入っていきましょうか。
はい。
はい。では、今日のテーマの作品に入っていこうかと思います。今日のテーマは、G.I. ジョー漆黒のスネークアイズですね。はい。では、映画 .com より解説を読ませていただきます。ハズブロ社のアクションフィギュアをもとに、戦闘のエキスパートチーム G.I. ジョーと悪の組織コブラの戦いを描くアクション大作、G.I. ジョーシリーズの3作目。シリーズの人気キャラクターでもある漆黒の忍者。 スネークアイズを主人公にマスクで顔を隠し謎に包まれたスネークアイズがいかに誕生したかを描く。日本の闇の組織からある男の命を救ったスネークアイズは秘密忍者組織嵐影への入門を許可される。600年にわたり日本の平和を守ってきた嵐影だったが、悪の抜け人組織と国際テロ集団コブラの連合軍による攻撃にさらされ危機に瀕していた。スネークアイズは嵐影の3つの試練を乗り越え真の忍者となり世界を守るため戦う。日本が主な舞台となり、ハリウッド映画史上最大規模とも言われる日本ロケを敢行。るろうに剣心シリーズのアクションも手掛けた谷垣健二がアクション監督、第2班監督として参加し、平武宏、阿部遥、石田絵里ら日本人キャストも出演。監督をレッド、ダイバージェントシリーズのロベルト・シュベルケが務め、クレイジー・リッチのヘンリー・ゴールディングがスネークアイズ役を務めたと。はい。では、それぞれ、触りの感想を伺っていこうかと思うんですけれども、前田さんはいかがでした？
私、G.I. Joe 自体、特に思い入れもなく、
はい、
ただ今回は結構楽しみに、キャストも良かったですし、予告もすごい良かったんで楽しみにしてたんですけど、ちょっと、怒ってます。
怒ってますか？そうですか。
怒ってます。
はい。なるほど。マリオンさんはいかがですか？
G.I. Joe シリーズは普通に見てますけど、
ご覧になってるんですね。なるほど。
見てます。はい、見てて。で、今回、スネークアイズを主人公にした映画が作られるということで、しかも日本が舞台ということで楽しみにしてたんですけど、これちょっとダメな方の部類でしょうね、これね。いや、ちょっと、モータルコンバットってすげえよくできてたなってなんかすげえ思っちゃうぐらい、ちょっとこれはもうちょっとなんとかならなかったかなっていうところがちょっと目立っちゃいますね。好きなポイントもありますけど、ちょっと評価は低いです、僕も。はい。
はい。コニーさんはいかがでした？
僕はね、まずスネークアイズが誰かっていうのもわからん状態で行ったぐらいのミーハーなんですけど、よかったと思いますよ。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
っていうのも、僕、このうちの店から、
はい、
チャリで10分ぐらいの、とこが出てて、
はい。はい、おー、はいはいはい。
で、そこでたまにね、俺、飯とか食ってるとこでね、名シーンがあったので、
なるほど。どのシーンやろう？後で聞いていいですか？
そうなんですよね。だからそこの1点だけで、ちょっと、ね、10分で寝ちゃったんですけど、そっちの映画館で寝ちゃったんですけど、それも含めていい映画かなって感じですね。
うん、はい、僕はですね、トンチキ日本の描き方に関しては非常に満足しております。そうですね、本当にここまでトンチキな日本久しぶりに見たなと思うし、僕がちょっと好きな忍者スレイヤーっていう作品を思い出させるようなトンチキ具合があって非常に好きなんですけど、はい、
なるほど。
ちょっとね、話が良くなかったですよね。うん、正直僕はもっと忍者イエーってなりたかったんですよ。イエーイ忍者イエーイやったぜ忍者だぜってなりたかったのに、この忍者あんまり乗っけさせてくれねえなっていうのがあって、ちょっとそこは思うところはあるのと、あと僕はこのシリーズ見たことなかったので、後からこのスネークアイズの設定を調べたら、設定ガタガタじゃないってなったっていうのもあって、いろんな意味で気になるとこがありましたね。はい。では、触りの感想以上で、じゃあ、ここから具体的に話していこうと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。はい。では、具体的な話入っていこうと思うんですけども、コニーさんのおっしゃられてる場所ってどこですか？
あそこっすよ。取引してるみたいな。
あれ、大阪だったんですか？
いや、あれ、そうなんでしょう。環状線通ってましたし。
あれ環状線だったんですね。
あれ環状線じゃないですか、あれ。ちょっとあれ、
いや、ちょっとその、割とありふれてる景色に見えて、僕、あんまりどこっていうのピンと来てなかったんですけど、マジですか？あれ大阪やったんですね。
いや、なんかね、その、うちの店で、
はい。
なんか、京橋の理事みたいな人が店長やってる時があって、
はい、
その人がもう、めっちゃ押してたんですよ。
はい。
GI Joe、Facebook で。
はい。
京橋でめっちゃ撮影してるみたいな、
うんうん、
そうそう、んであそこの俳優の人とかと写真撮っとったから、そうなんですか、めっちゃ近所やねんやと思って、はい、
なるほど。なんか途中までもうお城と とか、なんか時代劇みたいな街並みとか、あとネオン街とか、すごいなんかかっちょいい日本ビジュアルが割とあるじゃないですか。
はい、
あそこで急にしみったれた日本になるから結構びっくりしましたね、あそこ。
なんか 2x4 の住宅だと出てくるじゃないですか、ここでやるみたいな。あれが僕はしかも一番見せ場のシーンで それ掴むみたいな感じのとことかも良かったですけどね、ちょっと脱力感が。
はい、あ、そうですね。あ、あと、ちょっと僕、これは何としても言っときたいんですけど、ポスタービジュアルの仮面最後まで被らんやんけと思って。
いや、なんなら、はい、ポスターの場所っていうか、あのシーンないやんっていう。
そ
う、
ね、まあ、ないですね。うん。
まあ、まず、スネークアイズが無口な忍者なんですよね、なんか設定見たら。
そうですね。映画2作だと喋らないですね、
うん、
一切。
なんかめっちゃ喋り軽薄じゃなかったですか。キャラ違いません？なんか、
まあこう、あくまでスネークアイズのオリジンストーリーなんで、まあ最初のじゃ喋ると、まあ喋らく理由がね、うん、あるんだろうなって思ったんですけど、まあ特にない。まあ次かな、やるならっていうかなと思いましたけど。
いやー、もうスネークアイズがアホすぎません？
そうなんですよ。
そう、
うん、しかもなんか真面目な顔してるアホっていう、一番あかんアホっていうか。
真面目な顔してるアホ。
そう、なんか話分かってるっていう、なんか分かったような顔して聞いてるけど、絶対分かってないやんっていう、まあ、私みたいなタイプのアホやなと思いながら見てて。
そうですね、アホなだけやっていいんですけど、あんま好きになれないタイプのキャラだったなと思って、
そう、
まあちょっと僕の言い方になっちゃうんですけど、まずわがまますぎるっていうのと、反省しなさすぎるっていうのと、あと成長しなさすぎるっていうのが、
うん、じゃないですか。
いや、なんか、その嵐かけの試練を与えられるんですけど、僕、まあ、せめてその試練を経て成長するかと思うじゃないですか。せめて第3のアナコンダの試練は、乗り越えて精神的に成長したみたいなのをやった上で最終決戦に挑むかと思ったら、成長しなかったからマジでって、明らかに一人だけ未熟なまま最終決戦向かってないですかみたいなのあるし、ほとんどこいつのせいじゃんと思って、この話。
そうそう。なんか全部俺のせいだとか言ってましたけど、
その通りなんですよ。
そうだよって言われ
ながら、お前が余計なことをしてるからそんなことになるんだよ、何二重スパイとかなんか凝ったことやってんだよみたいな話ですよ本当に。
うん、いやね。
うん、いやだって、うん、正直見ててストームシャドウ、
はい、
なんか不憫すぎませんか、なんか、あいつめっちゃ頑張ってたのに、お前は最後あれしたからダメだって言って破門みたいなされて、かわいそみたいな。そら怒るわっていう。
まあね、うん、
ちなみにこれすごい素人目線なんですけど、はい、G.I. Joe って何ですかね、世間的の前評判って結構高かったんですかね、今月の。
いや、決して高くはなかったんですけど、その一部の小塚の間で、その忍者が出てくるトンチキ日本画を舞台にした映画っていう、アクション映画だっていうのが、まあ話題になってて、それは見なければならないなって、まあその、期待してたわけなんですけど、
なるほど。
正直もう話がガタガタなのもまあいいんですよ。日本描写がむちゃくちゃなのもいいんですけど、その忍者で上げさせてくれないのはちょっと困るなとは思いましたね、僕は。
うんうん
うん、あとやっぱりそのこういうのってどれだけ設定ガバガバでも、
はい、
そのアクションシーンがちゃんとしてるからこそ許されるというか、
うんうんうん、
全部帳消しにできると思うんですけど、
うんうん、
今回一番残念だったのがやっぱアクションシーンがなんていうんですかね、すごいこうカット割りっていうんですか、なんかこう移り変わり切り替えもすごく多くて、
うん、
なんかせっかくこうちゃんとアクションできる人入れてる割にはなんかカメラもこう手ぶれしたりとか、うん、なんかこうあえてやってるんでしょうけど、すごい全然アクションがかっこよくなくて、それが全てを物語ってるかなって思っちゃいましたね。
本当そうですね。もう一番最初のなんか地下闘技場のシーンのもう手ぶれカメラも本当きっついな、今の時代それかっていう感じですよね。もうボーンシリーズで懲りたと思ってたんだけどな、みんなって。思ってたんですけど、
そう、それが最後まで続いちゃうっていう、
うん
うん、
なんか、うん、そうですね。あと本当二重スパイ設定マジで話を飲み込みづらくしてるだけだなっていう、
うんうん、
あとまあスネークアイズがもともとその無口なキャラなんだったら、 父親殺されたトラウマで無口にしたらよかったんじゃねえのって思ったんですけど。
ああ、確かに。
うん。で、うん、なんか、軽薄なんですよね、言動が。で、しかも一貫性がないというか、基本的に人の言うことにフラフラついていってるだけで自分がないから、なんだと思って、こいつ全然好きになれないぞと思って、うん、なんか、なんでしょうね。結局、ね、精神的にも技術的にも、半人前のまま GI 上のエージェントになっちゃいましたけど、お前まだ全然足りてねえよって
足りてねえよ、
うん、
って思っちゃいましたね。
あとやっぱりその言ってましたけど、未曽有の忍者テロとはっていう、
うん、そうなんですよ、うん、
忍者対忍者やろ、
そうなんですよ、
なんで忍者対ヤクザやねんっていう、
ああ、
そう、高村でしたっけ、はい、高村もうあの一族からの波紋やのに手下ヤクザで揃えちゃったのっていう、
うん、
なんかそこがヤクザ対忍者やったら楽勝で忍者勝つやろって思っちゃいますし、なんかそこの見どころというかハラハラ感も全然なくて、
まあ、まあ実質そのスネークアイズがこの事態を起こしたから、まあ未曽有の忍者テロと言えないこともないですけどね。
どういう意味での忍者テロなのっていう。
テロリストが主役ってことですか。
いやでもあいつテロリストですよマジで。
まあまあね、
状況を混乱させることしかしてないですからね本当に。
そうですよね、うん、
あのヤクザが出てくるのは僕はまあいいかなっていうか、そのヤクザ対忍者っていう、まあ外国人が好きな日本詰め込めました感もいいし、まあさっきも言った忍者スレイヤーっていう忍者が出てくるサイバーパンクもののノベルがあるんですよ、うん、まあコミックにもなってたりするんですけど、はい、あれのそのいわゆる雑魚戦闘員がクローンヤクザって呼ばれてる存在なんですよね。で、なんかよくわかんないけど、とにかく、もう、ざっけんなコラーとか言いながら、わんさかわいさか湧いてきては忍者にぶち殺されるっていう戦闘員役なんですけど、本当になんかこれ、わんさか湧いてきてはざっけんなコラーって言ってから、わ、忍者スレイヤーだ、やったなって、あそこはすごい良かったんですよね。いや、忍者スレイヤーは本当にね、名作ですよ。
うん、
あ、ご存知ですか、本日さん。
いや、忍者スレイヤーは見たことないですね。なんかよくタイトルだけ聞いたことあるんですけど。
あの、いいですよ、はい、本当に。
あの、まあ、ちょっとミームになってるから、そういうとこだけ知ってますけど、どうも何々さんってやつ。
あ、そうです、そうです。あの、トンチキ日本として本当にもう、トンチキ日本の完成形です、本当に。うん、もう、仕上がりきってますよ、うんうん、忍者スレイヤーは。やっぱね、本作もそれ見えたなと思って、あの、まずあの、飛行機で到着した背景が富士山っていう、東京って言って到着した飛行場が背景富士山ってもう最高やなと思って、もう、見たいのはこれだよと思って。
もう、あの、チリガン虫で東京タワーと富士山があるみたいなのがやっぱいいですよね。
そうそうそう。そうなんですよ。
僕もその弁護、GI 上弁護すると、最後、クライマックス近くのあの、なんていうんですかね、あの、褒め言葉として言うんですけど、あの、水戸黄門と、
はい、
アベンジャーズを足して20で割ったぐらいの、あれそこで割と嫌いじゃないですけどね。なんか、
あの、うん、
割と最初ら辺僕さっきネタとか言ってたんですけど、あそこはなんかもうほんまにこう、なんか昼間とかにやってる時代劇として割り切ってみたら割と見れるあーシーンやったかなとかは、で無理やりこう、肯定解釈したんですけど、あのあたりに関しては、ね、ネタバレにならない程度でこう皆さんどう思われてるのかなみたいな。
あ、もうこの段階はネタバレ OK なんで大丈夫です。
はい、あ、思いますか。
はい。
あの武器とかもすごいですしね、あの敵側 の, あの炎の石みたいなやつ。
はい。チートアイテム。
そう。とかね、なんかあそこはでもまああそこで若干なんかひどすぎてって言ったらあれですけど、意外と最後まで見てよかったかな、途中で映画館を後にしてよかったなっていうのはありましたね。
うんうん、
ちょっと余談なんですけど、最終的にストームシャドウになるトミーいるじゃないですか。うん、あれ、その元の GI ジョーだとトーマスって名前みたいなんですよね。
あ、そうなんだ。
なんか調べたらトーマスって名前で、うん、で、まあ、その序盤トミーってちょっと呼ばれてたりしてたから、まあ、どういう名前なんだろうと思ってたら、トミサブローで、マジかと思って、マジでトミサブローなんやと思って、すげえな。
私もそこ唯一私好きなとこで、トミサブローでトミーなんや、ダサくて最高やなと思って。
かっこいい。いや、トミサブローって名前がまずいいよねっていうとこもあるし。
トミサブローが最高やのに、それをトミーにしちゃうんだっていう。
いや、それはね、いいです。そこはめっちゃいい。
そこは私もお気に入りポイントでしたね。
うんうん、うん。わかります。
その、なんていうんですかね、監督の方とか知らないんですけど、意外とめっちゃ日本通じゃないか説みたいなね。
うん、
その、富三郎もそうですし、最後 の, の、ね、ザ時代劇なとこもすごいオマージュし、あえしてんのかなみたいなだとか、あの、トンチキ日本とかもあえてやってんのかなとかいうのもちょっと感じたんですけど、
うん、
それは、何なんですかね、あの、監督の方とかって結構、他の映画何撮られてるか知らないんであれなんですけど、うん。
そのなんか炎の意志の力で高村が攻めてくるシーンで石田絵里が炎で追い詰められるシーンあるじゃないですか。なんかあれ結構ヤクザ映画の打ち入りシーンみたいな結構迫力があってなんか良かったなと思ったんですけどね。炎の中に一人だけ浮かぶように映ってる絵がなんかすごい貫禄があるなと思って結構良かったなと思って。
オマージュやったんかなじゃあ、
うん、あとまあ富三郎って和歌山富三郎ですよねどう考えても
めっちゃ詳しいんじゃないか説
ね、
うん、あの CG 使わない炎のシーン良かったっすけど、ね、あの、その、迫るシーンの、火のしょぼさっていうか、
うん。なんか、生々しい厚さを感じますよね、その、
そうっすね。
変に誇張がない分、ちょうど近寄れないぐらいの厚さみたいな。
うずまさ、うずまさ村ぐらいのレベルの、なんか、見れそうなシーンやったんで、なんか逆に良かったなっていうのもあるんですけど。うん、
あの、トミーが、その、序盤の港で戦うシーンの、ちょっとダブついたスーツで二刀流で戦うシーン、僕結構あのビジュアル好きなんですけど、あの、なんか日本刀ってスーツと合うと思ってるんですけど、基本日本刀と合うスーツって割と体のシルエットに合うタイトの方がかっこいいと思うんですけど、ちょっとダブついてる感じが、なんて言ったらいいのかな。その、本当にヤクザっぽいって言ったらいいんですかね。
うん。
うん。なんか、ヤクザの実力者って感じのニュアンスがあって僕は結構好きだったかなと、うん、
あ僕その忍者側よりもあのビジュアルの面で言うんだったら、
はい、
G.I. ジョーとコブラの女性キャラ最高じゃないですか。あの特にあのコブラの、
はい、
あの敵組織側の女幹部ですか、もう最高ですよね、うん、もう、もう悪の組織に女幹部感全開でしかもメガネまでかけてて、はい、最高やなビジュアル大好きって感じでしたね、
うんうん、なんかあの人、最後、ストームシャドウと飛行機で会って、勧誘するじゃないですか。
はい。
飲んでるお酒、なんかジョニーウォーカーちゃいました。
ちょっと、そこまで覚えてない
。僕、なんか、え、ジョニーウォーカーのブラックラベルかなと思って、めっちゃ安いっすよ、ジョニーウォーカーの。
安いっすよ。
ドンキホーテでめっちゃ売ってるやつっすよね。
いや、その、ブルーラベルやったらそれなりの値段しますけど、それでもやっぱ、仮にもその世界牛耳ってる犯罪組織のトップが、そのジョニーウォーカー飲んでんのかと思ったら、ちょっともうちょっと夢見せてくれた方がいいなと思ったんですけどね。
もう次の映画バー、あの、ジョニーウォーカー買っときますね。ブラックラベルね。
いや、あれジョニーウォーカーやったと思うんですけどね。ま、
ちょっと。誰かお便りください。あれはジョニー・ウォーカーでしたっていう確認をして誰かお便りください。うん、あと、そう、G.I. ジョー側の女性キャラも、あ、なんかめっちゃ綺麗な、こう、うん、女性ファイターって感じのビジュアルで大変いいなと思いましたよ、
うん。
いや、それも私ちょっと怒りポイントなんですけど、
うん、
はい、
今回、サマラ・ウィービングとイコ・ウワイスっていう、
はいはい、
今ジャンル映画で最も熱い2人アクション映画と、
はい、うん、そうですね、
この2人の無駄遣いすぎませんかってちょっと思っちゃって、まあまあまあ、正直その2人が出てるからめちゃめちゃ楽しみだったのもあるんですよ、
うん、
なのになんかこうちょっと活躍もしたのかしてないのかよくわからんままふわっと登場して、
うん、
大した見せ場もなくみたいな感じだったのがちょっとなんで出したのと思って、ちゃんと見せてくれたらいいのになって思いましたね、うん、
確かに出番は少ないですね本当に、
うん、
そう、確かに僕ほんまにその女優の方も知らなかったんですけど、確かにあのマリオさん言う通り女性キャストすごいなっていうのもありましたね、
うんう
ん、なんか最後ちょっとあのネットフリックス的なシーンもあるじゃないですか、ね、こう女性3人がこう、
うん、
なんか、うん、ああいうなんか中途半端な演出とかもいいっすよね、
現代
意識じゃないですけどなんかとかもね、なんか、
うん、
うん、
うんうんうん、
あと、ちょっとまだ怒りポイントまだある
どうぞどうぞ、言ってください、言ってください。
100連発。
そう、高村、
はい、
まあ、最後死ぬじゃないですか。
はい、
私、あれね、蛇はあかんやろって思うんですよね。あれ、ちゃんと戦って殺さなあかんやろっていう。
まあまあまあまあまあ。
蛇界っていうのが、いや、それこそ富三郎が そこでこう因縁というかをこう果たして、まあ、それで波紋になるんやったらまだ分かるんですけど、うん、なんか富三郎のなんかの炎の石の使い方も中途半端でそんなことで波紋になっちゃうのみたいなのもかわいそうやし、
うん、そうですね。
そうでスネークアイズが行ったかと思いきや蛇界っていうのも、
うん、
なんかその最後あそこはちょっと納得できないなって感じでしたね、うんうん。
まあ僕はまず日本でアナコンダがイニシエの幻獣みたいな扱いされてるのでめっちゃ笑ったんですけどね。
まあそこはあのスネークアイズってキャラクターが出てくる映画でしたけど、マジでヘビが出てくるとは思ってなかったので
確かに
普通にその日本にだってダイジャの伝説はあるとは思うんですけど、アナコンダではないよなと思って、
うん、ああこれでまあヤマタノオロチとか出てくるとかだったらちょっとおーってなるかもしれないですけどね。
ああそこ疲労感はありますけどね、うん、まあ、なんかねそこのずれてる感じは僕はちょっと愛しくは見てましたねアナコンダなんやとは
、うん、いやでも本当なんか因縁のつけ方が下手くそっていうのは本当これ尽きると思いますよね、
うん、
まあ、まあスネークアイズとストームシャドウってまあライバルキャラというか、
うん、
まあ、X メンで言うんだったらプロフェッサー X とマグニートみたいな関係性になるわけじゃないですか、
はい、
それをまあちゃんと描くんだったらもうちょっとちゃんと描いてほしいし、なんか X メンファーストジェネレーション級の大傑作を作れとまでは言いませんけど、もっとそこは丁寧にやれよと思います、
ね、うん、
うん、
うん、正直あのなんて言ったらいいのかな、富三郎側がすごい一方的な思い入れをバンバンぶつけてきて、それをスネークアイズが全部裏切っていくっていうもうあの刀の血取るとことかもう最低でしょ本当に、人間のクズですよあそこ
人間のクズ
いや本当、いやそれは因縁とかじゃなくて恨まれてしゃあないっていうレベルですよね。
いやもうそれは当然ですよ、全側のやっていくことじゃないですよ、その、
うん、
そのヤクザ映画において血を交えるということがどういう意味を持つかってことですよう
ん、うん、
まあ杯を交わすよりももっと濃いことをするっていう意味合いなのに、平然と次の瞬間裏切ってるんですよ。で、しかもその前のシーンでお前の瞳に仁義を見たとかお互いに言い合ってて、何が仁義じゃボケと思って本当に。ひどすぎる本当に、スネークアイズが。
ちなみにね、G.I. ジョーってね、はい、これ映画って初なんですか？
いや、3本目みたいなんですよ。
あ、3本目なんです、
はい、そうです、3本目です。
そうなんですよ。全く知らんかったっすわ。
で、もともとはアメリカ兵のキャラクターのおもちゃ
の、そうですね、それはね、割と有名ですもんね、うん。
で、それを映画では、全世界に通じてる平和を守る組織が、ジョーっていう組織みたいなんですよね。で、それと敵対してるのがコブラっていう、007でいうスペクターみたいな、ね、仮面ライダーのショッカーみたいなやつなわけですよね。うん、ね、
ちなみにあれですか、割と最近なんですか、G.I. ジョーのシリーズ始まったのは映画で。
2008年ぐらいでした、一作目が。
あ、そうだ、結構脈々とやってるんですか、
うん、脈々とやってるけど、結構一作一作の間空いてるし、
うん、
2作目と今回は結構空いてますよ、ほ
んと。2013年ってなってました、2作目が。うん、だからもう8年も空いてるのか。
いや僕はもうスネークアイズの次の活躍がもう楽しみでしゃあないですよ
いやだからもう次はもう喋らずに真面目に働いてくれたら満足できると思うんですよ、そのただの忍者として見れば、ね、変にキャラクター出したらあいつクズやからあのもうキャラは出さないでって、ただ戦って忍者として、うん、それやったら楽しめるからっていう感じですよ僕は本当に、
うん、いやでも新しいですね、普通賢いクズか、
うん、
こう誠実なアホじゃないですか、
うん、
もうクズのアホみたいな
クズのアホって
やつ出てきちゃったよみたいな感じでしたよね、
うん、
すごいね、
うん、
そういやほんでね、もう一番の怒りポイントあるんですよ、
どうぞ、
はい、
予告編で散々流してたあの C の B っていう、
ああ、
はいはい、流れへんのかいと思って
ああ、
それだけはちょっと許せなかったですね、もうあれ聞くために行ったのにと思って
あそれか、
まあ、あれなんかジャイアンの声優さんが歌ってるんですよね、
ああ、
そうですね、
だからあの人そのヒプノシスマイクとかやってるからヒップホップ感を出す歌をやったんでしょうね、あのなかったけど、うん、
そう
というかあの予告編がピークだったんじゃないのかっていう
そう予告編の方がおもろいですからね、完全に、
そうあの予告編最高ですもんね
本当にもう、
うん、
返してほしいですよ、 忍びを。
だし、あと僕、ヘンリー・ゴールディングがまあ結構好きというか、まあ、ジェントルメンでの彼のこう、いけすかない感じとか、すごいかっこよかったし、あと声が結構渋いじゃないですか。
うんうん、
あの声も結構好きだったんで、まあ、なので、彼が主役っていうのでちょっと期待してたんですけど、こんなキャラクター当てがわれちゃったらなあ、もうたまったもんじゃないよ、こっちはっていう、うん。せっかくかっこいい彼を見たかったのに、あれはちょっとかっこよくない。
なんかこう、顔が男前な分余計にこう、アホさが、際立ったっていう話でしたよね。
う
ん、
そう。
キリッとして話聞いてるけど、全然分かってないやん、みたいな、
うん。何も考えてないなっていう。
うん、あと、イコワイスは、まあ、さすがのかっこよさというか、さすがの強さですよね。決戦シーンでもチェーンパンチで相手ボコボコにしてて、うん、やった、チェーンパンチだっていう感じで見てたんですけど、あれって、日本人って扱いで出してるんですかね。
さあ。
いや、もうそこまで逆にもう回ってなかったですけど。
いや、なんか、もし、アジア人って超でっかいくくりで、あそこに当て込んでるんだとしたら、だいぶ問題あると思うんですけどね。
そうですね。それ
ね、空手の達人といえ、まあ、広い意味での空手の達人といえば、おっしゃる通りなんですけど、その、さすがに、シラットと日本の憲法を同じ扱いして、ちょっと失礼じゃないですかって、思いません？思いません？
まあまあ、基本失礼ですよね。
まあまあまあまあ、
まあまあね、そうです
ね。基本、ハリウッドのアジアの扱い方はもう失礼。まあいや、もう、イコウアイス、もう私、イコウアイスがスネークアイだったらよかったなって思いましたもん
ね。いますね。
ああ。
もう、それが一番かっこいいやんと思って。
もう強さ的な説得力も、もう究極ですよ。
うん。
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 確か。
あと、バイクがモーターだったじゃないですか。エンジンじゃなくて。
ああ、そう、そうです
、ね。あれ、金田のバイクオマージュかなと、ちょっと。
バイクオマージュ。そうなのか。
いやもうね、このラジオは、
はい、
打作をすごい高尚なものに仕上げていくっていう節がある、 あるので
今回はできてないと思いますけどね。
お前か、私めちゃめちゃ何やろ、私の中で、私なんか GI ジョー見た日、
はいはい、
朝にキューブ見たんですよ、
はい、
あ
で、まあ、キューブはなんて言うんですかね、期待値がもともとすごく低いという前提で、
はいはい、
それを何人かで見ることによって逆にその楽しむというか、
はい、
後でああだこうだ言って楽しむっていう見方をして見てて、
うん、
でその後ワクチン2回目打ちに行って、その後GI所見に行ったんですけど、
はい、
いやなんかキューブの方がおもろいやん。
キューブの方がおもろい。
ちょっと思っちゃいましたもん。だからちょっと見終わった後はなんかもうこれはもうポッドキャスト荒れるぞって思ったんです
よ。荒れるぞ
思ったんですけど、結構皆さんが好意的な感じだったんで、私もなんかあれ結構良かったのかなって
楽しいところは楽しかったですよ、間違いなく、うん、
だってただ、うん、
なんか東京のどこにあんな映画村みたいな村があるんだろうって思いながらね、あれ、うん、もう映画村でしかないですじゃないですかあれ。
あ、でもあの、はい、なんかね、やっぱりその結構舞台が京橋らしくて。
あ、そうなんですか。
今ちょっと衝撃な事実が今見つかったんですけど、うちの店さっき、はい、この視聴者の皆さんに向けてなんですけど、
はい、
日替わりで店長が変わる店なんですけど、
はい、
なんとそのうちの一人が出てたらしいです。
マジですか。
あのエキストラ。
マジですか。
マジですか。
その京橋のシーンで、なんか、これ何のシーンなんですかな。なんかラーメン屋の横に、なんか桃太郎とか出てたじゃないですか。わかります？美容者室の、そこ出すみたいな。はいはい、そこのシーンに、その、店長が出てたらしいんですけど、
へぇ、
なんか、その人によると、京橋はブラックレイン以来に出たらしいですね。ブラックレインもむしろ京橋やねや、みたいな。
そっか、ブラックレインもそうか。
ブラックレインの京橋、説得力半端ないですね。
もう比べたらもうなんかね、いけないかもしれないですけど、そう、らしいんで、まあ、ご近所の映像が見れるっていうだけでも、まあ、
うんうん、
見に行く価値はあるのかなっていう、近所の人は。
いや、でも、そういうのありますよね。なんか自分の知ってる場所がロケ地で出てくる映画って、やっぱちょっとそれだけでこう、評価が上がるというか、それ結構あります
よ。うん。
うん、今回も、まあ、うん、姫路城に岸和田城でしょう。なかなか、ご当地感あって、いいですね。
あ、そうなんですね。
炎上寺も、ああ、行ったことあるわ、と思って。
うん、そう。
さっきちょっと金田のバイクっぽいって言ったんですけど、夜のバイクチェイスシーンあって、テールランプが全く尾を引かないから、やっぱ現実ってつまんねえなって思いました。
現実ってつまんねえ
もうね、アキラだったらね、もう、超かっこいいテールランプが尾を引くわけじゃないですか。普通にこう走ってるだけでつまんねえなって思いながら見てて。
なんかそういう意味では、ネットフリックスですけど、ケイトの方がやっぱ、とんでも日本感かっこよかったかもしんないなっていうのがちょっとあって、
そうですね。確かに。
バイクじゃないですけど、もうなんか、めちゃくちゃなんかもう、着飾ったカスタムカーみたいなので、カーチェイスするシーンとか、めちゃくちゃなんかネオンギラギラでかっこよかったんですよね。うん、なんかそういうのはなかったですよね、スネークアイス、確かに。
うん、
ゴーデン街みたいなところで戦うシーンのネオンプリは良かったですけどね。
あそこはちょっとすごかった、
うん。あれは割と見たい日本感というか、だから、ブレードランナーに出てくるような、ネオンギラついた感じの、ちょっと大敗感のある日本としての街みたいなの中で日本刀で戦うっていうのは、で、しかもなんか雑居ビルみたいなのの裏側で戦うって結構僕、ああいうの見たいやつ、好きなやつなんですよね。雑居ビルの裏で、異能者同士が戦うみたいな、本当に好きなやつだなとは思って、うん。なんかもっとその全体的なネオンギラギラ感、あちこちにあって、で欲しかったかなと思いましたけどね。もうなんかネオン感で言ったら、もう今年で言ったらゴジラ VS コングの方がまだネオン感あったじゃないですか。
そうですね。
マカオのシーンの方がね。香港でしたっけ？
あれ、香港。
香港か。香港でしたね。
まあ確かに、なんかちょっと絵的なかっこよさももうちょい欲しかったですね。アホ映画やったら。
うん。
うん、
もうなんか主人公のバカさ加減とか、話のむちゃくちゃ加減とか、乗り越えるもとりあえずハッタリ。もうこの絵だけはもうかっこいいと思う。あとはもう絵かって思わせてくれるのはちょっとなかったかな、足りなかったかなっていうのは。うん。
うん、
それやったらね、好きになれるんですけどね、こういう映画で。うん、それを見に行ってるから。
まあでも私その、まあ唯一というか数少ない好きなシーン。
はい。
パート2が。
はい。
最後にそのトミー・ザブローが。
はい。
なんか、俺の名はストームシャドウだとか急に言い出すじゃないですか。
はい。
はいはい。
自分で急に名付けるんやっていう。あのあたりは好きでしたね。もう、ダサさの極みがすごいと思って。なんかこう、やさぐれて急に自分でかっこいい名前自分につけちゃうとか、そこは好きでしたね。まあ、だから、基本トミーは大好きでしたね。
うん。
うん、トミー推し。
トミー推し、なるほど。
なるほどね。
トミー推しです。
やっぱ皆さん見てる観点が面白いですよね。普通の見方っていうか、その視点で見るんやみたいなね。うん。
うん、
なんかあれですよね。前作というか、2009とか13年版って、イ・ギョンホン
が
やってましたね。
ストームシャドウなんですよね。
そうです ね。
結構今回ビジュアルはすごい好きでしたね。
うん、
あと、日本って吹き替え版しか公開しないじゃないですか。
いや、でもなんか字幕ありましたよ。
あ、ありました。公開してる
とこは。はい。
僕字幕版で見ましたよ。
マジですか？吹き替え版しかないと思ってます。
どこでやってたんですか？
ミント神戸でやってましたね。神戸でやってましたよ。神戸で。は
い、字幕版って、
はい。
日本のキャストって英語で喋ってるんですか？
英語で喋ってますね、基本。
そうなんや。うん、だから、なんかずっとこっちも、日本人のとこも吹き替えやから、
ああ、そっか。
ちょっとなんかそこは違和感というか、あって、うん、そう、字幕版ってどうなってんのかなと思ってたんですよ。
うん、まあ確かに日本語喋るシーンももちろんありますけど、
うん、
そんなに日本語喋ってるシーン少ないんじゃないかな、うん、という気がしますね。くの一役の安倍遥さんでしたっけとか、多分イギリスとかで活躍されてたりとかする人だし、うん、高村役の平武宏さんとかは BBC でギリハジっていう日本が舞台の謎のドラマがあって、それとかでもちゃんと英語喋ってたし、
も
う英語が達者な人たちがやってるんだなっていうのは、まあ、すごいわかりますね。
なるほどな。
この、今回僕、その、映画とは関係ないんですけど、
はい、
この、ポッドキャスト出させてもらって、なんかあれっすよね、こう、この配信、まあ、ネタバレも含まれてるんですけど、この、見てから、その作品を見に行ったら、なんか、おもろいっすよね。なんかそういう、なんですかね、先にネタバレやったら先に見るじゃないですか。見てからこの話とか見ると思うんですけど、先にこっち見といた方がなんか、
それはそうかもしれないです。それはそうかも。
発見。
なんかね、酷評されてる作品ってそうなんですよね、うん、なんか人が批判してるの聞けば聞くほど見に行きたくなるんですよね、
うんうん、わかります、それ、
うん、確かに。この前関係ないですか、アフリカンカンフーナチス噂には聞いてたんですけど、見に行ったらなんか前評判がすごすぎてなんか案外やったんですけどね、なんか、
あ、
うん、まあ面白かったですけどね、だからそういうダサ作じゃないですけど、そう、うんうん、ダサ作なほど前評判がこう、
うんうん、
聞いてから行った方がいいんですよね、
うんうん、楽しみ方の順序としては確かにこっちの方が正しいかもしれないですね、
うん、その期待値をどう設定するかっていう部分でも、うん、なんかその方が今からいいものを見るぜっていう自分の中で膨らましたものでいくと、多分この本作は裏切られる側の作品かなと思うんですけど、そのまあちょっともう期待値可能な限り下げとくと、で出来は良くないんだなっていうのを分かった上で、さあどこがもうそうむちゃくちゃなんだろうっていうのを、まあ、そこを構えながら見た方がもしかしたら面白いかなっていう気はしますね。うん。
そう、なんか映画の話しすぎるバーとかも、その毎月そのテーマ決めてるじゃないですか、ゴールデンアイとか、はいはい、ゴールデンアイじゃない、007とかでやってて、はい、俺 GI 上その知らなかったから、めちゃくちゃその、はい、今月一番ぐらいの傑作と思ってたんですよね。
すいません巻き込んで
今月一番の傑作
って、そうなんです、その配信するっていうので、ちょっと僕も普段あんまり見に行かない、はい、あの邦画崩れなんで、はい、あんま見に行かないジャンルなんですけど、はい、でもうなんかこれ混んでたらどうしようと思って行ったら行った時間によりますよ、これディスブランドじゃないですよ、ディスブランドじゃないんですけど、はい、行った時間も悪かったんですけど、あの映画ライターみたいなおっさん3人しか見てなくて全然しかも吹き替え版しかないって思って、
そうそう
そう、なかなかね、あ、そこで初めて、あ、そんな期待されてない作品やねってそこで初めて気づくっていう
すいません、なんか巻き込んでしまいましたね。
いやいや、でもこういう機会じゃないと絶対見に行かなかったんで、すごい良かったですね、はい、うん、
いや空白回とかに出てもらった方が良かったかもしれないですね。
あんななんか考察多すぎてなんか中途半端なこと言えないじゃないですか。
そうなんですよ、僕ちょっと空白の回もだいぶ自分の中のすでに決まってる答えをこじつけながら喋ってたなと思って、ちょっといろいろね空白回は後悔してることが多いんですよね。
後でもう弁拝聴しますわ。
ちょっとね、まあ、僕正直いろいろこじつけて決めつけて喋る傾向があるので、ちょっと最近反省気味なんですよね。
いや、私この間の映画バーで、
はい、
その時点では GI 上への期待値マックスだったんですよ、はい、だから結構いろんな人に GI 上絶対見てくださいとか言っちゃって
まずい、
ちょっとその場を借りて謝りたいです。
今回だいぶ罪深いですね。
いやでも確かに僕もこの間の映画の時に未曽有の忍者テロですよ、いやそれは見るでしょみたいな話したなって思って、もうこれもちょっとやばいなと思って、いや未曽有の忍者テロとかないしこれ。
いやもうこれは私たちが責任を持って、はい、まあ、供養しましょうってことで。
そうですね、
そうですね、お焚き上げですよ、なんかその
そうですね、
はい、
見られた方はぜひ来ていただいて一緒にお線香あげていただけたら
と。そうそうそう、いいやつだったよっていう。いいやつだったなあれがっていう。
いろいろ言ったけど、まあいいやつだったよねっていう。
うん、そう。
ちなみにね、そのまあ今ちょうど33回目みたいなやつが、はい、そのポッドキャストの放送も、
はい
はい、GI 上クラスのこのレベルのなんて、なんかダサ作とか言ってしまったらあれですけど、あんまりやっぱ傑作の部類の方が多いんですかね、語ってるものとしては。
みんなで取り上げてる作品の中では多分 GI 上が一番ヘッポコなんじゃないかなって
。ちょっといい会に参加させてもらって。適的な、
結構我々話題作というか注目作ばっか取り上げてるんですよ。ちょっとそのレギュラーメンバーが結構趣味が違うんですよね。
そうっすよね、皆さん全然趣味ちゃいますもんね、うん、映画の。
なんで一人の趣味に合わせるとめちゃくちゃ偏るので、ある程度全員が揃って見に行ける作品ってなると割と注目作とか話題作とかになりやすくって、で、まあ、結果的に良作と呼ばれるものの割合が多くなりがちなとこはあるんですよね、
う
ん、
なるほど。
で今回はもうそこの目論みが完全に外れましたね。
だって前田さんとか絶対見んひんやろっていうジャンルの。
いやでも、まあ、最近そのアクション映画ちょっとハマってるのもあって、
うんうん、
そう、いやだいぶ楽しみにしてた。
あ、そうなんです、逆にすごい期待値高かったんですよね。
逆に前田寄りのターンやんって思ったんですけど
見事に崩されるっていう。
そう、
ね、いや今年で言ったらそのモータルコンバットっていう、まあ、超名作忍者映画があったので、まあ、超名作って言ったら言い過ぎかもしれないですけど、少なくともいろいろ誠実でしたよモータルコンバットは。
いやそうそうそうなんですよ。いやよくできてたよ。話めっちゃ筋通ってたし、うん、面白かったしアクションも、うん、本当いやモータルコンバット確か僕も見た時そんな高いテンションでは見てなかったけど、うん、いやまあいやこれスネークアイズを見た後はいやすごい大傑作に思えるというかいやすげえよくできてんなって思いましたね。
うん、
でもやっぱ面白くない映画の醍醐味って、はい、見終わった後にあれこれ言うことなんですよね。
うん、
そうですね。
そう、それはありますよね。だからね、本当ね、私なんならキューブも見てほしいぐらいです。
ああ、なるほど。
めちゃくちゃ、なんやろ、めちゃくちゃダメ出しを、うん、そう、でもダメ出しを仕切った後って、なんか愛しく思えてくるんですよね。
うん、もうすでに愛着持ってますもん、慈愛
情。そうそう、
そう。そうですね、
うん。そうなんですよ。
ほんま。GI 上全く前上はない僕からしたら GI 上出てこへんやんじゃないかしも
そうね、そうですね、確かにね、確かにね。
うん、いやでも良かったかもしれないです。なんかすごいいい機会をありがとうございますって僕はこの場を借りていやこれ皮肉とかじゃなくてほんまに、うん、なかなかね見に行く機会なかったんでね、良かったっすね。
いやでもさすが飲食店の店長されてるだけあるというか、あんまり得意じゃない分野の会話にも自分の手札をうまく使って会話に入ってこられるからさすがやなと思って。
いやその考察一番恥ずかしいからね。そうなんかそのそうあの玉がねその知識がないからもうなんかちょっとそうそう視点を変えて言うしかなかったんですけどね。
いやでも京橋が舞台 でしかもかつその一日店長入った人がエキストラ参加してたとかってなかなかないエピソードトークやと思うんですよね。
そうそう、
うんうん、映画と関係ないですもんねもはやそう。いやでもそのほんまに取引のシーンは後ろで環状線通ってるとか皆さん見に行ってほしいですね、大阪の皆さんね。
うん、
そう大阪でこう流行るべくして流行る映画ですよこれは、東京じゃなくて。
うん、
はい以上です。
そうですね。じゃあ、これぐらいにしときましょうか。
そうです
はい。では、GI 上、漆黒のスネークアイズの話は、これにて終わりたいかなと思います。じゃあ、ちょっとお知らせだけ、読んどきます。これまでも月1ペースで開催しておりました映画の話したすぎるバーを11月も開催させていただく予定です。日にちが11月の27日土曜日で、オープンが18時のクローズが22時となる予定です。ラストオーダーが21時半の予定ですね。これまで緊急事態宣言とかもあってちょっと早めの時間のオープンになってたんですけれども、本来の曲がりのスタイルに近い営業時間になってるので、本当に酒場として映画の話を楽しんでいただけるような場にできたらなと思っております。はい、今回取り上げた GI 上みたいなね、ちょっとヘッポコ映画もね、なんかこうみんなで話すると楽しかったりするかなと思うので、もちろん両作の話していただくのもいいですし、みんなで映画の話で楽しめる場にできたらなと思っておりますので、よろしかったら遊びに来てください。あとこの番組ではお便りを募集しています。番組や取り上げた作品の感想などをお送りいただけると嬉しいです。ブログのお便りフォームまたはツイッターアカウントへのダイレクトメッセージまたはメールアドレス、メールアットマークバーチャル映画バー .com より受け付けております。アドレスはポッドキャストの番組説明欄に記載しておりますので、そちらでご確認ください。はい、それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第33回、じゃあ以上漆黒のスネークアイズ兼コニさんのゲスト会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。